Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。 DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに、中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、敦賀 FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、ハワイホノルルケイズーレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して55局ネットでお届けをしてまいります。というわけでこの1月はですね、若干スペシャル番組が何回か続きまして、普段のアーティストと1対1というインタビューをですね、お届けをしてこなかったんですけれども、今日は2月に入りました。久しぶりのゲスト、通常放送に戻ってまいります。本日お初にお迎えをいたします。今日のゲストはこの方です。
有坂智也です。
有坂智也。
Best variety of the music of tomorrow.
DJ のビーズ東京ライブへようこそ。改めまして本日のゲスト、お初の登場です、有坂智也さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はじめましてでございます。
はい、
もうほぼというか完全に初対面で、
そうですね、
先ほどスタジオに入ってきた時にあどうもはじめましてっていう感じで、
はい、
お互いこうどうやって喋っていこうみたいな探り合いのところで、はい、背中に汗をかきながらの放送でございますけれども、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
有坂さん、まあ、そうは言いつつも僕も有坂さんのことそこまで知っているわけではないので、
はい、
まあ、自己紹介というか、
はい、
まあ、こんな感じですっていうのをちょっといただいてもよろしいでしょうか。
はい、川崎出身で、川崎市今も住んでおります。川崎出身、川崎在住、シンガーソングライター、ピアノ弾いて歌ってます。
はい、
有坂智也と言います。普段は都内とかが中心なんですけど、
うん、
地元の川崎でも歌ったり、
はい、
都内で歌ったり、はいはい、たまに地方に行ったりみたいな、結構マイペースに活動させていただいてます。
あ、じゃあ原則都内を、
そうですね、
はい、首都圏を中心に活躍をしていらっしゃる、
ね、はい、
有坂智也さんをお迎えをしております。
はい、
そっかそっか。じゃあ僕は品川区に住んでるので比較的家は近いということですね。
あ、そうですね。
なるほど、
はい、
そうかそうか。じゃあ活動圏が一緒なのでどっかで一緒になるかもしれないです
ね。そうですね。
木島拓の、はい、小川徹さんという方を通してっていう感じだ。通してというか、
はい、
小川さんとトークをしている時に、
はい、
昨日有坂智也と飲んだんだよみたいな、なんかそんな話があって、
なるほど、
そうそうそう、あ、そういう人と仲がいいんだなと思って、後からは YouTube を聞くと、
はい、
なんと、まあ、これは素晴らしい人じゃないのということで、
わ、嬉しい、
はい、
私から小川徹ありきですね。
ありき、
もう感謝ですね、それは。
まあ、でももういいじゃないですか、小川さん
どんな扱いなんだろう。
いやいやいや、まあ、でも小川さんもピアノ動画ね、もうすごくうまくていらっしゃるので、は
い、すごいですよ。アクティブ感半端ないですよ
ね、
はい、
この間初めてライブでインストを聞いたんですけど、
あ、そうなんですね、
すごいなこの人と思って、
すごいですよ、
ね、
本当に
あの人があのピアノを弾くとは本当に思えない。
そうなんですよ ね、なんか手とかよく見ると赤ちゃんみたいな柔らかそうなこう繊細な手をしてるのにね、ピアノ弾くとすごいアクティブ、
すごいんですよ、はい、なんかね、もうほぼ鍵盤も見ずにわーっとメロディーを紡ぎ出していくあの感じは、あ、すごいな、一流アーティスト違うなと思いながら見てたわけなんですけれども、
はい、
まあ、そんなところから知り合いました有坂さんでございますけれども、はい、有坂さんってあれですか、なんか海外にいらっしゃってたことが、
あ、言ってましたね。
ね、
去年、あ、去年じゃん、一昨年か。
一昨年
の、うん、8月に帰ってきました。1年間それまでロサンゼルスに行ってまして、音楽の修行に行ってました。
それはまたなぜ？
まあ、なんかもう話すとめちゃめちゃ長いですけれども、
もう1時間ありますから今日は
なんかあの2012年にですね、はい、とあるコンテストでグランプリいただいたんですよ。
はいはいはい。
でもまあそこで大きなチャンスを手にしたり大きなチャンスを逃してしまったりということはすごい多かった。2012年という年が私にとっては
グランプリを取った年が、
そうなんですよ。もうすごいで自分自身のあもっともっと足りない部分があるなっていうのをすごい痛感したの2012年 で、うん、でそれをどうしたら自分変われるのかなっていうのを考えた結果、うん、もうアメリカ行っちゃうみたいになって、うん、アメリカ行ってみようっていう感じでアメリカ行ったんですよね。
じゃあスキルを磨いて、
そうですね、
輪を広げてあげよう。
はい、
どうでしたか1年間向こうで過ごしてみて。
そうですね、あの向こうではジャズを専攻してたんですよ。
ほうほうほう。
私そのもう今までシンガーソングライターで結構長いこと活動してて曲もかなり作ったので、うん、もう何て言うんですかね、出し尽くした感みたいなのもあったんですよ。これメッセージ言いたいこと全部言ったなっていうか、
なるほどもうやり尽くして次どうしようみたいな
どうしようみたいな。でそのジャズっていうのがその音楽ミュージシャンにとって結構基礎的な、うんうん、そのいろんなコード進行だったりとか、はい、あともう何十年も歌われて残ってる曲の集まりだったりとかっていうのがあったので、まあ、これを習うことで自分の作曲の幅がどんどん広がるんじゃないかっていうのがあって、まあ、学びに行ったんですけれども、まあ、めちゃめちゃ濃かったですよね。知らないことだらけだったの で向こうの人って何でもこうなんだろう、喜びもオープン 100% だし、はい、そのなんていうんですか、ダメ出しとかも 100% なんで、その環境が逆に自分のモチベーションを上げてくれるのですごい良かったですね。悔しいと思ったり、
でもそれまでこう、ね、ずっとステージに長く立って来られたとはゆえ、
はい、
やっぱりその、はい、表現方法というか向こうの人たちでもなんか俺俺俺っていう感じの、
ね、まあ、
カルチャー的にね、
はい、
じゃないですか、
うんうんうん、
でもその中でやっぱりこう、まあ、そうは言ってもなんか自分をアピールすることがやっぱり苦手とされている日本人みたいな、
はいはい、
その辺はなんか違和感ありましたか。やっぱり
めちゃめちゃ感じましたね、うん、やっぱりこう意見を求められることに慣れてないのでどう思うって言われた時に、うん、出てこないんですよね。
あー、まあ、
あーみたいな
言葉のことも
いいんじゃないですかぐらいのことしか、うん、私はこうやって思うからみたいな起承転結の話がなかなかできなかったりとかして、うん、そういうのはすごい感じましたね。でも、なんだろう、その1年経って帰ってきたらその日本の友達とかに久しぶりに会ったら、うん、前よりもこう言うようになったよねみたいな、その自分のことを前は絶対言わなかった、なんか隠してる感じがしたけど、うん、言うようになったよねって言われるようになりました。
もともとでも言葉はある程度できていったんですか。
いやいやいや全然全然、あのアンビリーバブルとアンブレーラーが似てるねとか言って、うん、あはははとか言ってるレベルです。
あ、じゃあ結構本当に英語も勉強しながらみたいな感じ。
そうですね、
すごい辛い1年だったでしょう、はい、じゃあそうすると。
そうですね。
そっか、はい、僕も高校の時に1年だけ向こうにいたんですけど。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ、はい、行く前は本当英検3級落ちましたぐらいの感じの英語力で行って、はい、その英語の辛さはよくわかります。
はい、
そっかそっか、まあ、そんな形で海外で修行をして帰ってきて、はい、じゃあその今まで のいわゆる弾き語りシンガーソングライターっていうのに加えてジャズの要素が入ってきた。
そうですね。
それとももう今ジャズをやってるんですか。
今ジャズをやってますね。なんかもともとアーティスト、その海外行く前にもジャズやってるんですか、うん、ジャズやってるんですかってめちゃめちゃ言われてたんですよ。で、うん、やってないですし、うん、聞くと眠くなりますしみたいな感じだったんですね。でもあ、ジャズの要素あるんだっていうのはなんとなく思ってたんですけれども、
う
ん、
声質とかっていうこと
ですかね。あと多分コードの使い方が9th とか13th とかをめちゃめちゃ好きで使ってたので、はい、多分そこかなって思うんですけど、うん、で、まあ、向こう行って勉強して帰ってきて、うん、そしたら今度ジャズユニットを組んでもう本格的にもジャズのスタンダードを、はい、歌仕事をしたりとかっていう活動の幅がまた広がった感じです、
ね。
はい、
という有坂智代さんを今日はゲストにお迎えをしております、
はい。
まず1曲有坂さんのナンバーをお届けしていこうと思うんですけれども、
はい、
Change the World というナンバーなんですが、はい、これが最新のシングルになるんですかね。
あ、最新ではないんですけど、うん、ロサンゼルスでレコーディングして、
レコーディングをした、
そうですね、持って帰ってきた
2014年の発売のシングル、
はい、
これどういうナンバーでしょう。
これは、Change the World という曲なんですけれども、はい、向こうで教会で演奏させてもらったりとかする、はい、ことが多くて、はい、でその時 そのゴスペルのパワーとか、うん、パスタ、その牧師さんのメッセージの力強さみたいなのすごい感化されてできた曲です。
お、じゃあ、教会の荘厳な雰囲気を、
あの感じ、はい、
イメージをして、はい、そこで有坂智也のボーカルが炸裂するっていうそういう、はい、ナンバーですね、
はい、
お届けをしてまいりましょう。有坂智也さんで Change the World。
木漏れ日の朝、窓ガラスに残るしつく、長い雨はやんだ、さあ出かけよう。庭先の木が新しい花を咲かせる。ああ生きてるって変わり続けることなら、
best variety of the music of tomorrow.
DJ Nobis Tokyo
Live。 お届けをいたしましたナンバー、有坂智也さんで Change the World というナンバーでした。印象的なフレーズですね、この Change the World。
ありがとうございます。
これはどういう時にできたナンバーですか？
これはですね、うん、その教会で演奏してる時に、うん、あの洗礼式っていう時に私演奏したんですよ。
おー、そ
うなんですよ。
これだっても人生においてすごく大事な、
ね、そうなんですよ。その方々にとっては生まれ変わる日だっていうことをパスタの方がずっと説明してたんですね、うん、で、あーと思って、なんかこうおめでとうっていう、その、うん、何ですか、誕生日なんですよ、
うん、
でみんなでケーキとか持ってきてて、うん、おめでとうおめでとうっていう光景を見てた時に、あ、うん、誕生日ってもう人生にその生まれた日って思ってたけれども、うん、あ、こういう誕生日もあるんだなって思ったんですよ。別の形もね、生まれ変わることってあるんだ、うん、みたいな。でそっから自分なりに生まれ変わるって何なのかな、何なのかなって思ってて、行き着いたのが、あ、人ってこう一瞬一瞬どんどん変わってってるから、うん、その自分は変わるんだって思わなくても毎日変わってってる、
うん、
でそれを言い換えると、も毎日生まれ変わってるだなと思って、うん、でそれってもうみんな平等に持ってる特権だと思ったんですよね。なんか嫌いだった食べ物好きになるとか、もうそういうことでも、そういうのってみんなあるじゃないですか、うん、そういう経験が。ってことはみんなこう生まれ変わるっていう希望を持ってるんだなと思って、うん、 そこからあチンザワールドっていうのが出てきてバーってできたんですよ。
なるほどね、はい、じゃあなそういうそういう曲の出来方が多いんですか、その人を観察をしてとか。
あめっちゃ多いです、私心理学とかめちゃめちゃ好きなんで。
ああそっちですか。
そうなんですよ、すごい見ちゃいますね人とか、みたいな
人観察みたいな。
人観察大好きですね。
あじゃあちょっと有坂智也の DJ のび観察はどんな感じですか今日は。
まだちょっと分かんないです
本当にまだ 2,30 分しか経ってないですからねそうかそうか、まあそれは分かんないですね、はい、そうかそうか、有坂智也さんを今日はゲストにお迎えをしております、
はいはい、
そもそも音楽を始めたきっかけって何だったんですか。
きっかけは、もともとうちの母親はピアノの先生なんですよ、
はい、
なのでその物心つく前にその音楽教室みたいなところにはずっと通ってたんですけれども、はい、まあ、練習がとにかく嫌いだったのでやめちゃ嫌いでやってたみたいな、強制的にやってたけど、もう小学校6年生になったらやめちゃったんですよ。
あ、まあ、それでもそこそこやったんですね。
そうなんです、はい、まあ、頑張ったみたいな。でそこから一切触れてなくて、そうなんです。でたまたま中学の時に、はい、オペラやってる子がいたんですよ、クラスメートの友達で。
なかなかいないですよ中学生でオペラやってる人って
そうなんですよ。で普段すごいもう何ですか、もう授業を崩壊させるぐらいのムードメーカーっているじゃないですか、もう授業が中断するぐらいの。
いますいます
そういうムードメーカーの女の子だったんですね。でその子がオペラをやってたんですよ。
それは声がでかいとか喧嘩早いとかそういう感じですか。
まあ、ちょっとそうですね、もうどっちかというとその優等生というよりはちょっと問題児でも愛されキャラみたいな感じの子 でその子がそのオペラをやってる。でその文化祭とかになった時にオペラを披露するんですけど、うん、めちゃめちゃかっこいいんですよ。でその時にあ人間ってすごいなって思って、そのギャップ、
あなるほどね、
授業中のその子とオペラ歌った時のその子の違いにもう感動してしまって、うんうんうん、あ歌ってすごい、何歌って何ってなって、うんうん、そこから歌をやりたくなって始めたのがきっかけなので、
うん、じゃあ私も歌やりたいなっていうところから始まって、
そうですね、はい、
でピアノをやってたし、
そうですね、そうですね、
なるほど、はい、っていうのが何歳ぐらいですか。
それがもうだから高校生ぐらいからまあ歌を始めてて、あららでオリジナル曲作り始めたらまあ二十歳とかそんぐらいですかね。で、まあ、それに伴いライブしたいからピアノ習って、うんうんうん、まあ、やり始めたっていう感じですね、はい、
自分からやりたいと思った時のピアノって全然見え方違ったんですか。やっぱり
全然違いましたね。なんかしかもねやるんかいっていうね、なんかこう自分へのツッコミみたいな。あんだけやめといて。
でもお母さん喜んだでしょ。
すごい喜びました、ね、で結局その家にはいつもピアノがあったんですけれども、まあ、次第に姉も触らなくなり、でお母さんまあ先生引退しみたいになって、今は私の部屋にあって、
あ、そうなんです、
まあ、私が弾いてますね。
なるほど、ね、
はい、
あもう本物のピアノですか。
アップライトピアノです。
アップライトがすごいですね、はいはい、そっか。え初ステージっていう意味ではいつだったんですか。
あーちょっともうあんま覚えてないですけど、多分18とか、あいやもっと前ですね、15、6でステージには立ってましたね
15、6でステージっていうと、はい、なかなか早いあなんか姉ちゃん来たでみたいな感じですよねステージっていう意味では。
そうですね、
ライブハウスとかだったんですかそれって。
もうこってこてのライブハウスですよ。もういわゆるもうそういう何ですか、ギター持ったロン毛のお兄ちゃんがギターをこうかき鳴らしてバンバンみたいな
楽屋にめっちゃステッカー貼ってあるみたいな
そうでも楽屋のおたけびがもうそういうなんていうんですか NG ワード炸裂っていうんですかねもうそういうのどんどんいっちゃうみたいな
でもそれはどうだったんですか、ご両親的には。そんな若い時からライブハウスに出るだなんてみたいな
そうですね、でもその何ですかね、多分嬉しがってくれてたと思います。なんかそれまでがもう夢もない何もないみたいな感じだったんですよ、うんうんうん、人はなぜ生きるのかみたいな。
あ
人はな
ぜ、そこまで言っちゃった感じ随分深いところの悩みがあったんですね
そうなんです。なので、まあ、音楽っていう楽しみをこの子は見つけて、なんか毎日楽しそうだから、うん、
なるほどなるほど、
あじゃあその良かったなみたいな。
音楽で有坂智也が結構明るくなった。
そうですね、もうそれはもう家族一致ですねそこは。
あそうなんだ、うん、じゃあもう音楽様々って感じ。
様々ですね、はい、
でそれから音楽が好きであるということはもうずっと変わらず。
変わらないですね、飽き性なんですけど音楽だけ飽きずに。
あ、うん、なるほどね、はい、音楽以外のことは結構とっかえひっかえみたいな感じですか。
飽きちゃいますね。
すごくよくわかります どね。じゃあ随分早くから音楽を始めて、ずっと音楽をやってきて、
はい、
でちょっとシンガーソングライターとしてはネタ切れを起こし、アメリカに行き、はい、
そうですね、
帰ってきて今ジャズという新しい武器を携え、
はい、
愛坂智代が今ここに
すごいちゃんとまとめていただいてありがとうございます。
という人生ですよね、
はい、そうです、
今までの半生をまとめるとそういう感じですね。
はい、そうです、
いやー面白い人生の方が今日は来てくれました後半のトークに期待でございますよ皆様、はい、この有坂さんのナンバー、音楽をですね、はい、生で聴ける機会が近々ございます、
はい、
の2月の6日ですね、
はい、
今週オンエアで聴いてくださっている方は今週末、
はい、
川崎ですか、
そうです、
ラチッタデッラ、
はい、
中央噴水広場で、
はい、
お昼のインストアフリーライブ、
そうですね、はい、川崎の音楽の街川崎推進協議会という方がその川崎の、はい、コンセプトにした楽曲を集めたオムニバースアルバムを発売したんですね、うん、で、はい、その1曲目に川崎の風に乗ってっていう私の曲が入れさせてもらってまして、
うん、
その CD の、はい、インストアイベントになってます。
なるほど、
はい、
が2月の6日のお昼、
はい、そうです、
はい、そしてその次の週ですね、
はい、
ダウンロードで聴いてくださっている方は今週末になりますけれども、
はい、
13日の土曜日2月13日の土曜日ですね、はい、バレンタインデー前日です。
はい、
これユニットで、
そうです、
蒲田のコーダというライブハウスで、
はいはい、
どういう感じのライブになるんでしょう。これは
ですね、うん、ジャズユニットを今組んでおりまして、
はい、
ジャズユニットのオルタードっていうユニットなんですけれども、そのオルタードとあとテルミちゃんっていうピアノ弾き語りのシンガーソングライターの子と、うん、ツーマンライブをしようということで、
ほうほうほう、
はい、計画中です。はい、
これはかの有名な高田さんというギタリスト、
そうですね、かの有名な、
かの有名な、
はい、常に忙しそうなんで、
業界ではもう、
はい、売れっ子でも
高田さん今日こっちにいて朝こっちで夜こっちだよみたいな、なんかすごい方ですけど、
はい、
ギタリストの高田さん、はい、との2人のユニットっていうことですか。
はい、2人のユニットです。
この時はピアノも弾かれるんですか、有坂さん。
いや、この時はもうほとんどハンドマイクですね。
で、
はい、
これはいい夜になりそうですよ
ね。ぜひ、
はい、お酒を傾けながら、はい、夜の公演でございます。
はい、
蒲田のコーダで、オルタードで公演をされます。ぜひ皆様いらっしゃっていただければと思います。
はい、
はい、これじゃあもう全然、2月の6日は有坂智代の、ソロ、
はい、
で、13日はオルタードというユニットということ。
そうです。
全然じゃあやる曲とかは違ってくる、
ね、全然違いますね。はい、
オルタードはどんな曲をやってるんですか。
オルタードも本当にジャズのスタンダードなので、もう全部英語の曲だったりとか、うんうん、あとはその戦後の歌謡曲っていうんですかね、うん、もう誰も
美空ひばりさんとかですか。
とかです。東京キッドっていう美空ひばりさんが歌ってる曲あるんですけども、はいはいはいはい、とかのカバーをしたり、それをまたジャズアレンジに、そのね、やっぱ売れっ子の高田さんも何でもできちゃうので、
すごい
っ
すね。
そう、曲もやっぱスイングっていうんですか、もうジャズのグルーヴみたいにしてくれて、うんうんうん、まあ、それに合わせて歌ったりとかっていう感じでやってます。
は
い、
ぜひ皆様足を運んでいただければと思います。
はい、お願いします。
はい、これチケットとか予約とかどうしたらよろしいでしょうか。
これはですね、はい、有坂智代のホームページにですね、
はい、
ライブインフォメーションというページがありまして、そこからチケットの予約できるようになってますので、うん、
はい、
ぜひぜひアクセスしていただければと思います。
はい、DJ のビズ東京ライブのホームページからもリンクをさせていただきます。
はい、
有坂さんのホームページは有坂智代 .com でよかったでしたっけ。
はい、そうです、
はい、有坂智代 .com で、お待ちをしております。
はい、
DJ のビズ東京ライブのホームページ http://e-nobby.com e-nobby.com で、皆様のアクセスをお待ちをいたしております。今日オンエアで聞いてくださっている方は来週の月曜日からダウンロードが始まりまして、このダウンロードにはですね、ダウンロード版だけのおまけトークというのがついてきますので、セキララな有坂智代さんトークが聞けると思いますので、
はい、
ぜひ、オンエアで聞いてくださっている方はダウンロードもチェックをしてみてください。
はい、
続いてお届けをするナンバー、この先ほどお送りしたチェンジザワールドと同じ、CD に入っております。 You are the only one というナンバー、
はい、
どういうナンバーでしょう。これは
ですね、向こうで、まあ、初めての海外、
うん、
もうホームシックになった時に、
うん、
できた曲なんですけれども、うん、なんかこう心細いなっていう時に、日本からその家族だったりお客様だったり、
うん、
友達だったり元気みたいなメールをくれて、それがすごく自分の中で支えになったんですよね。
うん、
なのでそう、You are the only one、 あなたのために、なんかその自分を支えてくれる人たちのために何か書きたいなっていう思いから始まって、うん、やっぱりいろんな出会いとかつながりすごい増えましたけれども、うん、なんですかね、代わりの人っていないんだなっていう、やっぱりそのお母さんみたいな人もね、アメリカですごいお世話になった人とかもいるけれども、はい、やっぱりその 日本にいるお母さんとまた全然違う、両方大事、かけがえのない、そんな変わりはない、なんかそんな気持ちを込めた曲です。
あ、なるほど、
はい、
お届けをしてまいりましょう。有坂智代さんです、 You're the only one。
目が覚めてふと寂しくなったのはなぜ、寒い冬のせいか、あなたがいないせいか、いつもそばにいた日々へ思いあふれる、離れ離れだけど元気でやってますか、会いたい恋しささえ愛おしい、
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。 お届けをしたナンバー、有坂智代さんでした。 You're the only one というナンバーでした。 Change the World というこの CD から2曲をお届けをいたしました。このジャケットドキッとしますね。
あ、嬉しいですね、ありがとうございます。
すごい視線が鋭いんですよね。
はい、目力満載で、
ね、なんか僕この感じで今日来られたら多分死ぬなと思ってたんですけど普通にお話をするとすごく明るくて柔らかい方なんですけど、はい、
あ、よかったです、
はい、こういうクールな感じの人が来てなんかちょっと頑張っておもろいことを言って殺されたりしたら嫌やなと思って、はい、そうなんですねみたいな、
さらっと言ってしまう感じですね。さらっと言ってしまう、あーみたいな、
おークールビューティー来たぞみたいなそういうのがちょっと怖いんですけど、今日は大丈夫でした。
はい、
有坂智代さんをゲストにお迎えをしております。これ CD を買いたいぞという方はどうしたらいいでしょうか。
はい、ライブでももちろん売っているんですけれども、うん、ホームページにですね、通販サイトみたいのもありまして、はい、ネットショッピングも可能ですので、
はい、
はい、ホームページから飛ぶことができるので、もしよかったら、はい、そこからでも
お買い求めをいただければと思います。有坂智代さん、智代さんは、ひらがなですね、
はい、そうです。
有坂智代さんで検索をしていただけますと、ホームページ出てまいりますのでチェックをしてみてください。有坂智代の休日はどんな感じですか。
休日ですか、うん、もうね、最近ね、YouTube ですね
廃人じゃないですか
暇があれば YouTube で、はいはい、お笑い大好きなんですよ私。小籔和豊さんいるじゃないですか、はいはい、もう大好きすぎてもう見てますね。もう そればっかり。
だってそんなに、そうか、もう東京最近出てはりますね。なんか
出てます、出てます。
そうだそうだ、座長辞めはったのか、新喜劇の座長は。
そうですね、
そうですよね。
それこそあれですよ、ロサンゼルスで私小籔さんの存在知りましたから。
え、すごいじゃないですか。それ YouTube 様々っていうことですか
そうです、あのロサンゼルスでお世話になった方が関西出身の方だったんですね、うん、
はいはい。
でそのまだその小籔さんが東京来るちょっと前ぐらいですよね、うん、で小籔さんっていうめっちゃ面白い人おんねんみたいな感じ で新喜劇とか、
はいはいはい、
そのいろいろ滑らない話とかめっちゃ見せてくれて、うん、めっちゃ面白い人いるって。そっからです。
なるほど、はい、じゃあ小籔さんを一日見てるんですか。
見てますね
え、他なんか お出かけとか。
お出かけもしますね。あと映画が結構好きなんで、まあ、映画見たりとか、はい、あとなん、まあ、ショッピング好きですけれども、うんうんうん、まあね、欲に負けてしまうのでウィンドウショッピングでとどまらないかったりするので、ね、
中に入っちゃうんですね、
はい、なので、まあうん、そうですね。
もううなるほど金があったらどうしますか。
うなるほどあったら、
うん、年末ジャンボ当たりましたって言ったら、
夢広がりますよ ね。
何買います。
あ、なんか買うっていうか、どっか行きたいですね。
の
世界一周旅行とか。
なるほどなるほど。
うん、
旅行も好き。
大好きですね。
海外旅行、国内旅行、
はいはい、
両方
行きたいですね。
今一番行きたいところどこですか。
今一番行きたいところ、あ、なんだろう、もうありすぎるんですけど、あの世界絶景みたいなのあるじゃないですか。
ああ、なんか
もう行きたいですね。そういうとこ巡っていきたいです。
あのウユニ塩湖とか。
あ、そうですね、
あ
です
ね、はい、結構サバイバルなとこありますよ。なんか
行きたい、もうそれで死んだら死んだでもそこまでの運命だったっていうことで、
ね、チャレンジャーですね
行きたいですね。
結構アウトドアな方ですか。
あ、どうなんです。でもつまんないことはしたくないんですよね。
例えば
わかんない
つまんないことって何
楽しいなって思えないことはしたくないから、旅行にしても何でもかんでも行きたいとかじゃなくて、結構ピンポイントじゃないと行かなかった、
ね、
腰が重いというか、
はい、よほどじゃあ有坂智代の心揺さぶるようなところでなければ。
そうですね、
行きたいなとはならない。
なんないですね。
うーん、じゃあ休日は自宅周辺で過ごすことが多くて。
多いですね。
うーん、なんかお料理とか。
あ、たまに。
あまり得意ではない。
あんまりやらないですね。でもね、そろそろやばいなっていうのを感じてるので、あ、まあ、努力してちょっと
花嫁修行的なことも ね、はい、なるほどね。そうやってじゃあ休日は YouTube 見たり映画見たり、
うんうん、
まあ、たまにご飯を作ったり。
そうですね。
趣味っていうと何なんですか。
趣味って何ですかね。何ですかね。そう、やっぱりそうじゃないですか。音楽以外だとやっぱ映画見る、お笑い見る、
うん、
まあ、英語の勉強するとか、
うんうんうんうん、
まあそんなところ。
じゃあやっぱその芸術に関わる部分がすごく、
あー、そっか、
興味があるっていう、
ね、みんな趣味なんですか。逆に
僕趣味は、はい、まあ映画とかになりますよね。
一緒
音楽聞くのがまあ趣味で、この番組も趣味の延長線上みたいなところにはありつつもなんですけど、はい、うんうんうん、まあ、あとは本当にこう飲みに行くのが好きなんですよね。
ああ、なるほど。お酒とかってことですね。
お酒とか、はい、自分でも料理しますし、
はい、
そう、人とこう久しぶりとか言って飲むのが好きだったりとかしますね。
なるほどなるほど、
うん、あんまりこう人と関わりに行ったりとか。
ああ、そうですね、なんか大勢でわーっていうよりはなんか1対1でうんうんみたいな空間の方が好きですね。
こじんまり、
はい、
なるほどね。お酒は召し上がるんですか。
めちゃめちゃ好きですね
来ましたね、東京ライブのお客さん、はい、そういう人多いんですよ。う
ん、はい、大好きですね。
なるほどなるほど。じゃあまたね、皆さんでちょっと行きましょう。今度
行きましょう。
はい、有坂智代さんを今日はゲストにお迎えをしております。
はい、
有坂さんが今後目指す音楽みたいなものって、まあ、ジャズっていう要素が入ってきて、うん、チェンジ・ザ・ワールドのこの CD も結構そのジャズの要素も織り交ぜられながらなんですけども、これからどんどんジャズなのか、
う
んうん、やっぱり J-POP もう一回やってみようかなのか。
あ、なんかジャンルはあんま考えたことはないんですけど、そうですね、やっぱりなんだろう、面白い音楽作りたいですね。やっぱり自分も面白いと思えるし、やっぱり人も面白いと思える音楽をずっと追求できたらいいなって思います。なんか変なこうブレないというか。
うん、なるほどね。じゃあもう大きな舞台にもどんどん立っていきたいし、 はい、新しい音楽を追求していきたい、
はい、
なるほどね。夢の舞台はどこですか？
夢の舞台ですか？いやもうどこでもいいですけどね。なんか大きいところで歌えると確かに何ですかね、爽快感はありますけれども、その舞台っていうより人に伝わったかどうかみたいなところの方が自分のこう幸せ度に直結してる感じがするんですよね。なので小さくてもいいから、なんだろう、こうつながってるなって思えるライブができたらいいなって思います。どんなに広くてもなんか孤独だったら嫌じゃないですか。
まあそうですね、確かにお客さんとの距離をちょっと感じてしまうみたいなのがありますからね、はい、なるほど。ぜひじゃあ皆さん有坂智代さんのライブに距離を縮めに行っていただければというふうに思います。
はい、どんどん来てください。
はい、続いてお届けをしていくナンバーが、桜の花が散る前に、
はい、
前の2曲が横文字だったのに比べると、はい、完全にこうなんていうんですか、日本の音楽ですっていう感じの。
そうですね、
はい、
あのこれはその、アメリカ行く前に出した CD、うん、2012年ですかね、はい、に出した CD に入ってる曲なんですけれども、はい、ちょっと違いを楽しんでもらえればっていうのもあるし、まあもう1月なのでもうそろそろ春が始まるなっていうところで、うんうんうん、この曲選んだんですけ ど、
急に寒くなりましたけどね。
そうですね人の命の儚さと、はい、桜の花がこう咲いて散っていく、うん、その儚さっていうのをかけて作った、まあ、その大切な人への感謝の思いをテーマにした曲になっています。
桜の花びらが散る様子と、はい、っていうのを、
人の命の儚さと、はい、
お、人の命の儚さ、
はい、
なかなか感じる機会がないことでもありますけれども。
あ、そうですね、ちょうどできたきっかけがですね、うん、まあ、友達とメールしてた時に、うん、その友達のお母さんが倒られた、
お、
倒れちゃったっていうのがメールで入ってきて、
はい、
でまあ、その友達がなんか自分は全然親孝行まだできてないのに倒れちゃって、しかもなんか病、自分は医者でもないからその何にもできてないって言って、もうすごい悩んでたんですよ、
うん、
いや、もし自分の親が倒れてしまったらどうなるんだろうみたいな気持ちがすごい渦巻いてきてっていう感じですね。それがきっかけです。
なるほどね、
はい、
お届けをしてまいりましょう。有坂智代さんで桜の花が散る前に。
ありがとう桜の花が散る前に、伝えよう笑顔を咲かせていたいから、ありがとうそれだけしか言えなくても、愛は一番温かい。
DJ のビス東京ライブをお届けしましたナンバー、有坂智代さんで桜の花が散る前にでした。続いては DJ のビス東京ライブをハワイでオンエアしてくれているケーズレディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。 K
ケースアロハハットライン
アロハハットライン。
アロハケースラジオカオルです。皆さんお元気ですか？今日は地元の方はもとより観光客の皆さんにも人気のファーマーズマーケットをご紹介します。ハワイ産の新鮮な野菜や果物、ハワイならではの食べ物やプレートランチなども販売されて人気のファーマーズマーケットですが、有名なものとしては KCC カピオラニコミュニティカレッジのファーマーズマーケットがあります。土曜日の朝開催されていて、平均で約7000人が訪れるという人気の朝市です。ただ今日は同じ土曜日に開催されている別のファーマーズマーケットをご紹介します。カカアコファーマーズマーケットと言います。以前はアラモアナセンターのパーキングで行われていたんですが、改装工事が行われることでワードウェアハウスのパーキングに移転しました。ただ出店数は以前よりも多くなって約50店舗が出店していますよ。ワイキキからも近くてローカルの雰囲気が味わえるのがこのカカアコファーマーズマーケットです。ここはお買い物に立ち寄る地元の方も多いので野菜や果物が豊富です。またハワイ産の蜂蜜、マカデミアンナッツ、パパイヤの専門店、それからハワイのタロイモを練ったポイや、その場で焼いて作るパン屋さんも出ます。またハワイの南国の香り漂う花屋さんも出ています。ハワイ滞在中にお部屋の中にハワイのお花をちょっと飾っておくのもいいですよね。またエンターテインメントも行われていますので、買ったものを座って食べながらハワイアンミュージックを楽しむこともできます。それに場所がワードウェアハウスですので、周りにはショッピングを楽しむことができるお店もたくさんあります。今日はワイキキからもバスで行けるカカアコファーマーズマーケットをご紹介しました。アロハホットラインケースラジオカオルでした。
The best variety of the music of tomorrow。 明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ、
お届けをいたしましたナンバー、有坂智代さんで桜の花が散る前にというナンバーでございました。今日のゲスト有坂智代さんをお迎えをしております。全然違いましたね、声が
はい、
こんなかっこいい声出るんやと思って、あの低いところとかが好きなんですよ僕、こういう声が。
わ、嬉しいですね、ありがとうございます。
本当に子守歌とか歌ってほしいですよね。
ああ、嬉しい。
あの静かに子守歌を歌ってる CD を出したら多分バカ売れすると思いますよ。
本当ですか、ありがとうございます。
いいと思います、
チャレンジします。
ぜひ、
はい、
ね、高田さんのギターで
そうですね、お願いしよう。
ぜひ高田さんなら子守歌も弾けるに違いない。
何でもいけます
よ、何でもいけますからはい、有坂智さんをゲストに迎えしております。近々ライブがございます。2月の6日の土曜日、川崎ラチッタデッダ中央噴水広場のインストアライブということで、はい、川崎の歌、
そうですね、
を特集をしたオムニバス CD のリリース記念、
はいはい、
あ、正しかったですか。
はい、正しいでございます。
完全に記憶をたどって喋っておりましたがお昼のフリーライブでございます。
はい、
有坂智さん、今日初めて聞いて、あ、いいじゃない、ちょっとライブ聞いてみたいなっていう方はぜひお越しをいただければと思います。そして有坂智代の魅力爆発、2月13日バレンタインデーの前日です。蒲田にありますコーダというライブハウスで、オルタードというユニットで、
はい、
世界の高田さんと、
はい、
ダン高田さんとの2人のユニット、
はい、
ジャズそして歌謡曲もカバーを、
はい、
ジャズ風にカバーをしてしまうというユニットですね。これオリジナルはあんまりやらないんです。
そうですね、あんまりやらないですね。
原則カバー、
はい、
というユニット、オルタードのライブがございます。
はい、
2月13日の土曜日夜の公演でございますので、ぜひ、お越しいただければと思います。
はい、
チケットお問い合わせなどは有坂智代さんのホームページ有坂智代 .com までアクセスをしていただければと思います。はい、何か足りないところございましたか。い
や、もう 100% ですよ完璧です、ありがとうございます。
いやいやいやいや、もうぜひ僕も行きたいですね、こういうライブ、
あのぜひぜひ
有坂さんのライブ。そうなんです、まだ有坂さんのライブを見たことがないというのが、
そうですね、
今日ちょっとあのなんていうんですか、分厚い話ができないところの申し訳なさでもあるんですけどそうなんですよね。
ちなみに YouTube ご覧にね、
見ました、
なってください。なんていう曲だったかとか覚えてますか。
チェンジザワールドは見て、
あ、そうなんですね。
それ以外も何曲かなんかライブの撮影したやつとかを聞いた気がします。
そうなんですね、
渋いなと思いながら
渋いんだ。
渋いですよ本当に、大好きですよああいうの。
あ、そうなんですね、うん、まあ、嬉しいですね。
いやもうこれは紹介しなければと。
ありがとうございます、
はい、お越しをいただきました、ありがとうございます、はい、さて DJ のビズ東京ライブにはですね名物コーナーがございまして、
はい、
のびに聞けというコーナーがあるんですね。
おう、
これ私1時間しっかりと有坂さんに質問をしてまいりましたので、はい、逆に有坂さんの方から僕に一つ質問を投げていただくんですが、はい、これ一切僕は答えを拒否することができなくて全て正直に答えないといけないんですね。
ああ、なるほど、
はい、なのでどんな質問であったとしても僕は正直に真正面から答えないといけない。
わかりました。
だからスパイシーであればあるほど場が盛り上がる、僕が困るっていうコーナー
です。なるほどなるほど、
はい、よろしくお願いいたします。
かしこまりました、はい、まあ最近ニュースをね騒がしている話題にかけましてちょっと質問したいなと思うんですけれども、はい、のびさんは今までの人生で不倫をしたことは、そして浮気だったりだとかまあそういったこと、人の道をちょっと外れた感じのことその男女の何か、まあ、そういったことの経験はありますか。
不倫はないです、さすがに、
はい、
浮気ね、あのいわゆるかぶってしまうパターンってあるじゃないですか。
こちら二股ということですか。
終わりと始めが、
そんなパターンはありますか。終わりと始めが、
要は別の人が好きになってしまった、でこの人と別れるにはもう少し時間がいる。
あ、なるほど。
で終わりと始めがこう時期的にまあ確かにかぶってましたね、はい、みたいなことはありました、はい、
なるほど。
でも具体的な二股っていうのはないですね、そういう意味では。
ああ、たまたまそういうことですね。
そうですね、本当に終わりかけの時と始まりがじゃね、こうオーバーラップしたっていうのは、
ああ、なるほど、
ありましたね。もろの二股っていうのはないです。
一途なタイプなんですね。
一途なんですかね、それかぶってる時点で一途ではないような気もするんですけど
でもそれね、まあ一回ということですね、
まあ、一応終わらせる、はいはい、努力はしてましたけども、どうなんでしょう、人の道を外れているかどうかと言われると微妙なところではありますけどもね。
いや、一途だと思いますよ
そうですか、はい、有坂さんはどうなんですかこれは。
私は、はい、
当然これ質問返ってきますから。
あ、なるほどね、私はそうですね、あの曲がですね、浮気っていうタイトルの曲があったりとか、はい、まあ、不倫を題材にした曲もございまして、
はい、
まあ、そういう男と女のあれこれっていうのは、うん、まあ、経験がないとは言えないかもしれないという感じですかね。
なるほど、
はい、
これ詳しく掘るのはじゃあおまけトークでやっていこうと思いますけどね。
あ、そうですね、
はい、あのそんな経験がじゃあ曲にできる程度の経験は
そうですね
あるのかもしれなくもない、
はい、
という。詳しくはおまけトークで、というわけで1時間お届けをしてまいりました DJ のビズ東京ライブ、そろそろ終わりに近づいております、
はい、
今週末そして来週末とライブがございますけれども、行こうかなどうしようかなって迷っているリスナーの方に一言有坂さんからお誘いの言葉をお願いできますでしょうか、
はい、ぜひライブに、
はい、
来い。
お、命令口調でしたね、
はい、
来い。
ちょっと言ってみようかなと思って。
ライブ MC そんな感じですか。
いや全然
聞けみたいな
そんなことないと思いますけどね。
ないですか。
まあ、いつもふわふわと喋ってますよ。
うん、本当はどんな人なんですか。
本当は多分 S キャラだと思います
それはねなんとなく分かりました。
あ、分かりました、うん、ちょっとあののびさんに聞けっていう時にすごいね、うん、あのテンション上がってる私がいました。
すごいね、あれだけ初登場の人で、はい、あんなに早く質問を考えてさらにそれがきついっていうのは初めてでしたすげえな、そこ突っ込んでくるんやみたいな、はい、
すごいテンション上がりました
ね、はい、いや有坂智代さん今日は、まあ、初登場でございましたけれども、はい、ここまで打ち解けていただきましたので、
はい、
次回の登場はもっと怖いことになると思いますよまたお越しをいただければというふうに思います。
はい、
はい、ラストのナンバーサブ65西というナンバーをお届けしていくんですが、
はい、
どういうナンバーでしょうか。
はい、これはですね、まあ、もともと親に対しての感謝の気持ちを広げていったんですけれども、うん、まあ、親が頑張ってくれていたからこそ今の自分は存在しているなということを感じたんですが、まあ、それはすごい幅を広げて、まあ、世界中、うん、自分がこうやって何にもしてない日とかも働いている人がいるから、
うんうんうんうん、
自分はこう遊んだり好きなことができたりっていう風に人と人ってつながってるんじゃないかなって思って、それをテーマに書いたんですよね。
なるほど、はい、じゃあこの 人類全部、まあ、みんな兄弟じゃないですけど、
まあ、そうですね、そういう感じのコンセプトですね、はい、
開拓ナンバーをラストにお届けをしていきたいと思います。
はい、
有坂智代さん、サブロク5日でお別れでございます。今日のゲスト、有坂智代さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
夜道を囲うように立ち並ぶ高層ビル、その窓からこぼれる蛍光灯を見てた。僕の知らないところで今日も誰かが怒られたり笑ったり泣いたりしてるんだなってぼんやり思ったんだ。それぞれ生き方は違うけどね、ほらこうやって通じ合える。今こうして生きていられるのもさ、誰かがどこかで頑張って関係ないと思いながら生きてきたけど、やっぱ人って自我支え合うように僕ら支え合ってるんだな。今座ってるこの椅子にしたって誰かが作ってくれたんだ。
お疲れ様でした。
このバックにかかっている曲は番組のために村田智弘さんというギタリストが書いてくれた。
村が
書いてくれて。
なるほど、素敵、は
い、ちょっとポロッと下ネタが出てしまうような曲を書いてくれ、あ、なるほど、っていう感じでお願いをいたしました。
はい、
有坂智代さんでございます。残っていただいております。
はいはい、
どうでしたか、この番組初めてご登場いただきましたが。
そうですね、最初ちょっと緊張してましたけれども、まああっという間でしたね。
本当ですか。
はい、今もう緊張も解けていい感じです。
普通に、
はい、
一有坂智代として、
はい、普通の状態です今。
あ、なるほどなるほど、はい、よかったでございます。ね、まあ、完全に打ち合わせなしの番組ってなかなかないと思うんですけど。
そうですね。
ね、マジかって思ったんじゃないですか、ひょっとして。
そうですね、どうなっちゃうんだろうと思いましたね。
ね、
はい、
すごく不安に思われる方が多いみたいで、要はそのあんまりこう DJぽくない見た目らしいんです僕。
どうそうですね、
うん、だからなんか絶対会話詰まるやろな、私フォローせなあかんなみたいな頭を多分巡らせられるんだと思うんです皆さんね。で始まってみたら意外と進むからおいおいみたいな感じだと思うんですけど、
はい、
そうなんです、毎回すごく不安な顔で始まることが多いんです、初めての方。
ドキドキしましたね。
大丈夫かなと思って不安に思ってらっしゃるだろうなと思いながら1時間過ごしておりました。
はい、
ジェットコースターのように、
はい、
過ぎていったと思いますけれども、なんかこう 人前で喋ることってあんまり得意じゃないみたいな話をしてたじゃないですか、
は
い、
そうですね。
MC はお得意なんですか？
いやいやいや、そんなことないですよ。なんか声にならない声とか出してる時ありますもん。なんかあーあーみたいなな
んでですかそれ、次言うこと出てこないみたいな感じですか？
あーみたいな。そうですね、感情がすごいことになってそんな声出したりとか、
あー高ぶっちゃって、
なんかもうテンション上がりすぎるとなんか裏声みたいな、はーみたいな、なんかそういう声やたらハイトーンボイスみたいなの出たりとか
すごいですね、さすがシンガーですねそこは。へー、じゃあもう MC はあんまりなんていうか逆に記憶に残ってないみたいな。
そうですね、覚えてないです、ね、
私何言ったっけみたいな感じで、うんうん、あ、そうなんですね、はい、意外。結構 S キャラやからそこはこう観客のみんなの顔をじーっと見つめながら、どうなのあなたみたいな、
いやいやそんなことないですよ、
笑わないのみたいな感じなのかなと思ってそうでもないですね、
はい、
そうですか。というわけで、まあ、なんか不倫浮気を
たたじゃないでしょ、
たたじゃないんですそんなこともあったと。
まあありましたね、いろいろ経験しましたね。その恋愛に限らず、もう人生経験は多分結構豊富な方だと思います。
なんか恋愛関係以外って どういうことですか。例えば
そうですね、まあその幼少期だったりとか、うん、まあ、思春期だったりに、うん、多分いろんな経験してると思います。
人の方がしてないような、
うんと思いますね。
そういうのが声とか音楽に出てくるんですかね。
それこそ小川徹さんと会った時なんかは、はいはいはい、もう私めちゃめちゃすれてたんで、うん、人の目を見ない。で徹さんも最初に会った時、とも、うん、ちゃん俺のこと一切見なかったよねって言ってましたけど、うん、そうなんですよ。もうそんぐらいすれてた時期もあればみたいな。
そのなんていうんですか、反抗心みたいな感じだったんですか？
そうですね、もう大人をちょっと見下すというかっていうのもありましたし、まあ親とすごい仲悪い時期もありましたし、そうですね。
それよく小川徹さんは今までずっと仲良くしました ね、
う
ん、初対面そんな、はい、まあはっきり言って最悪じゃないですか印象は。
そうなんですけどね、
そんな目も見ないすれた女の子、はい、なんだこいつって普通はなるところ
多分音楽がつなげてくれたんだと思うんですよ、うん、多分その音楽なしで出会ってたら絶対仲良くはなってなかったと思うんですけど、まあそうでしょうね、やっぱ音楽にちょっと出るじゃないですかその人のパーソナルが、うん、で私も別にもう根っからの悪人というわけじゃなくて自分で言うのもなんですけど
はいはい、はい、
なんかいろいろあって、うん、なんかひねくれた部分みたいな、ね、実はめちゃめちゃ小心者でみたいなのが多分音楽を通していろんな人に伝わってるから仲良くしてくれたりとか、こういう、ね、そうだと思いますよ。
そっか、でもそれだけ長いことやってるともうシンガーソングライター友達も多いでしょ
う。そうですね、
一番仲いいあたりってどの辺ですか？
そうですね、まあそれこそ小川徹とあとは岸紀子っていう女の子がいるんですけど、はいはいはい、もうその頃から私が18からの付き合いなんで、あらら、まあ、今でもすごい仲いいですね。
そっかそっか、まあ大体じゃあ都内でやっているシンガーソングライターは、
そうですね、
名前と顔が一致するかなっていう感じか、
はい、
すごいですね。そんなに顔の広い方を今まで僕は取り上げてこなかったということが、
いやいやいやいや、
なぜなんだろう。でもこの番組本当始まって4年経つんですけど、まるまる4年なんですけど、そろそろ、
はい、
全然今まで今年の去年の末ぐらいまで、
はい、
有坂さんの名前さえ僕ちゃんと知らなかったので、
あ、そうなんですね、
なんでだろうって、
不思議ですね。
でも気がついたらツイッターはフォローしてたんですよ。
え、
そう、
え、いつですか？
いや結構前だと思います、だからフォローしたのは。
あ、そうなんですね、はい、なんでだろう気になりますね。
フォローしてて、どっかでフォローはしてて、だから名前は見たことあったんですけど、
なるほど、
その時にゲストに呼ぼうってなぜかならなかったんですよね。
なんでですかね。
そしたらアメリカ行ってたのかもしれないですけどね、その時。
あ、なるほど、
うん、いやアメリカまで俺行かれへんなと思ったのかもしれないですけどそうなんです、そんな不思議なご縁でお越しをいただくことになりました。またお越しいただければと思いますよ。
はい、ぜひぜひ。
有坂智恵の2016年はどうなるんでしょうか。
ねえ、どうなるんですかね。もう昨日誕生日でしたから。
そうですよ。
もうなんて言うんですかね、もう新しい1年ですけれども、うん、やっぱ大人と。年齢公開してましたっけ。あ、してます、してます。みそじですよ。
みそじですよ。人生がちょっと変わる。
ね、10年単位の節目ですから、これは。
そうですよ。
やっぱ大人により近づきたいですよね、自分の大人像みたいなのあるじゃないですか、そこにより近づけたらいいなって思いますよね、もうちょっとこう、ね、ひねくれてた時期からこう落ち着いて 人としてもっと包容力のあるね、うん、楽曲とかをかけていけたらいいなっていうのがありますね、うん、
まだ大っぴらに言ってない今年の目標みたいな、ちょっとこそっと教えていただいていいですか。
大っぴらに言ってない今年の目標ね。
今年の目標を。
そうですね、
僕しか聞いてないですから。
そうですね。え、超普通でもいいんですか。
まあ、超普通でもいいですよ。なんか
貯金ですね。
普通でしたね、本当に。いじりようがない普通さでした。
いや、今まで貯金なんてしたことないんですよ、うん、私。
酔い腰の金は持たねえ。
そうなんですよ。
江戸っ子ですね。
一切興味がないというか、お金入ったら使うもんだって思ってる。
まあまあまあ、基本はそうでいいと思う
んですよ。ので、はい、貯金しなかったんですけれども、うんうんうん、まあちょっと貯金とか挑戦したいなっていうのもあるし、うん、あとまあそういう料理とか、その人としてのなんていうんですか、普通の部分っていうんですか、その人間としてもうちょっとちゃんとしていきたいなっていうのが割とリアルな目標ですね。
随分ひどい人みたいな感じになっちゃう。違いますからね、皆さん、有坂さんすごい真人間ですからね。別にそんな長く知ってるわけじゃないですけど。そうなんですね。
そうですね、まあ、音楽って20代本当に他のことを犠牲にしてきたので、はいはいはい、もうちょっとね、その他のこともやりつつ、うん、音楽もやりつつの方がもっと違う音楽もできるんじゃないかなっていうのがあるので、うん、もうちょっとそこを頑張りたいなっていうのがあります。
じゃあちょっと新たなシーンが、うん、ひょっとしたら今年の後半とかめっちゃインスタグラムに料理の写真上げてるかもしれないです。
上げてるかもしれない。もういいです ね、そんなことしたいですね。
有坂智代カルパッチョみたいな、
うん、やりたいめっちゃやりたい。
え、作りたい料理は何ですか。できたらいいなみたいな。
なんかおしゃれ料理みたいな。
おしゃれ料理
作ってみたい。
フレンチとか。
まあね、ほど遠いですけどね。
でもなんか肉が好きなんでしょ。
肉大好きですよ。
肉食系女子、
はい、
毎日肉食べる感じですか。
あ、飽きないですね。
飽きない、
うん、だからやっぱ肉を食べてないとパワーダウンしますね。
はあ、
はい、
肉料理って何が一番好きですか。やっぱり焼肉なんですか。
まあ、焼肉とかしゃぶしゃぶとか好きですね。
すごい、うん、量行く方ですか。
かなり食べますよ。食べ放題とか行って、うん、女子って大体途中からデザートに切り替わるんですよ。
いきますね。
私はそのデザートの時間も肉に当てたいタイプなんで、デザートは食べないですね、そういう時は。
あれですか、バイキングとか行くと、あれじゃないですか、ローストビーフをこう切ってくれる。
すごい食べます、もう。
へ
え。あれめっちゃ薄いじゃないですか、はいはいはい、ローストビーフって。もう足りないですよね、だからいっぱい食べていかないとみたいな。
何回も並んで、
はいはい、
うわー、じゃあもうホテルの肉なくなるぐらいの
何回来るんだこの人っていうぐらいの
どんだけそんなに食べるんですね。
大好きなんですよ本当に。
牛丼とかも。
あ、好きですね。
好き。
でも牛丼ってやっぱりちょっとね、お肉もっと欲しいなぐらいな感じですね。あの牛丼のあのね、規定量あると思いますけれども。
まあ確かにね。はあ、じゃあちょっと今度は焼肉パーティーですな、みんなで。
やった、幸せですね、それは。
やりましょう。みんなでやりましょう。
はい。
有坂智代さんをゲストにお迎えをいたしました。リスナーに、
はい、
有坂智代をの PR なんかもしあれば、すごい顔してますよ今何を言い出すんやこいつみたいな顔してます
そうですね、はい、まあ、私そのキャッチフレーズが、生きることに不器用でまっすぐな歌をっていうのを、キャッチフレーズに歌ってまして、もうこれキャッチフレーズっていうより私そのものの、ことなんですけれども、うん、まあ、そんな私ですけれども、まあ、不器用な人世の中いっぱいいると思いますから、まあ、これを機会になんかもうつながって、うん、で私の曲を聴いてなんか元気をもらってもらえたりしたらいいなって思いますね。
ありがとうございます、はい、そんなわけで今日のゲスト、有坂智代さんをお迎えをいたしました。ぜひまたお越しいただければと思います、はい、ぜひぜひ。リスナーの皆さんもね、有坂智代さんのライブ行ってみてください、
はい、
世界が変わるかもしれません、
はい、
僕も行こうと思います、
はい、
今日のゲスト、有坂智代さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。